元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ。
お盆といえば親戚で集まったり、はたまた家族で旅行に行ったり、お墓参りに行ったり、いろいろ過ごし方がありますよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はというと、このお盆に先駆けてもう旅行に行ってきちゃいました。行き先は宮崎県の高千穂というところなんですが、ここの観光名所に高千穂峡という自然のエリアがあるんですよね。私よく知らないまま現地に行って、駐車場に車を止めて歩いて向かったんですが、もう思ってたより歩いたんですよね。ましてや小さい子供も連れていたので、より時間がかかる。もう歩幅がねちっちゃいんですよ。なので大人だけだったらスイスイ行けるところを倍以上の時間をかけて進んだものですから、汗もかくわ疲れるわで結構大変だったんですが、最後ついて高千穂峡のこの自然の偉大さ、そして涼しさを感じて、あ、暑い夏でもこうやって汗をかいて体を動かしてこういう自然を楽しむっていうのはいいなって実感したんですよね。猛暑と言われる今年の夏、できれば汗をかきたくない、涼しいところにいたいというのが本音だったんですが、汗をかくけど動くということに抵抗が低くなったんですよ。ついつい暑さを理由に体を動かさなかったり、アイスを食べたりしがちだったので、今年の夏はその生活習慣を改善して健康に夏を楽しみたいと思います。
白川ベーノも子供と一緒で歩幅狭いの。いや違うの。なんで白川ベーノ誘ってくれなかったの。一緒に高千穂で夏したかったの。
そうですね、今後旅行の計画を立てるときはちょっと白川ベーノも誘ってみようかなと思います。でも高千穂峡行ったらちょっと川というか壁の幅が狭いんで、もしかしたら白川ベーノギュッて挟まっちゃってたかもしれませんね。さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー
来られんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは、
たい焼き&コーヒーいちごさんなの。
コーヒー&たい焼きいちごからは杉美咲さんと大西龍馬さん、施設長の吉田秀樹さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず吉田さん、このいちごどういうお店なんでしょうか。
はい、昨年の11月10日に、オープンしました。もともと障害者の就労支援の施設で、ずっと運営してたんですけど、まあ、この度移転等々、ございまして、昨年11月に新たにオープンしました。
はい、コーヒーやたい焼きを扱っているお店みたいなんですが、商品へのこだわりはどういうところがありますか？
そうですね、今まあインバウンドで海外の方もたくさん来られているというところもありますし、まあ、最近は素材にこだわったメニュー作りをされているところも多い中で、うちはたい焼きは米粉を使ってグルテンフリーでやっております。で、飲み物に関してもコーヒーは自家焙煎で行ったり、お茶に関しては広島の世羅高原でできた緑茶、無農薬の緑茶を使ってまして、その辺の一つ一つの素材のこだわりというのをポイントにしてやっております。
では杉さんと大西さんに聞いていきたいんですが、
はい、
特におすすめの商品はどういうものがありますか？
きなこ塩たい焼きとフロートです。
おお、美味しそうですね。
はい、
どういうところが好きですか？
もう見た目が良くて、
うんうん、
なんて言えばいいんですかね、なんか川に映ってる月のようなそんな感じがあって、なんかそこが良くて、そうアイスクリームとそのドリンクを一緒に食べると結構めちゃくちゃ美味しいです。
龍馬さんのこの詩的なね感想を聞くとロマンティックな気分にもなれますね。
川に映ってる月みたいな商品、素敵な商品なの。白壁の口説き文句の一つにも使うの。
ぜひ多くの人に食べてもらいたいですね。
ありがとうございます。
お店のおすすめどういうところですか？
夏マートのこちらの大焼きと次のこちらの大焼きで売れていて、
うんうん、
お子様に喜ぶようにしたいです。
ね、夏バージョンのきのこ塩たい焼きにね、今コーヒーフロート、抹茶フロートも始まってますので、皆さんぜひお越しください。
杉さんは笑顔がねすごく可愛くてラジオで伝わらないのが悔しいんですけど、
杉さんの素敵な笑顔はインスタグラムをチェックするの。
インスタグラムでもねたびたび写真を投稿してらっしゃって、私も今日会うのを楽しみにしてたんですけど、どうですか、今緊張してますか？
はい、正直です。
正直緊張してますよね。まあでもちょっと楽しんでくださいね、ラジオ。
はい
はい、今やっと素敵な笑顔が見ることができました。ではお店の中とか外とかこだわっているところはどういうところですか？
昔ながらのお店みたいな、そういうなんかそんなことを感じるようなところがあって、
うんうん、昔ながらのお家の雰囲気楽しめるんですか？
そうですね、ベンチとかあったりとか、野菜とかいろいろ置いてあったりとか、あと植物とか置いてあったりとか、そこがなんかいいお店だなって思ってます。
ゆっくり過ごせそうな雰囲気ですね。
はい、
うん、行ってみたいなと思いましたね、ちょっと。
はい、
ちなみに美咲さんはお店のどういうところが好きですか？
笑顔を撮るのがいっぱいお客さんが来ますようにと上がっています。
まあ、お二人はねレジに主に担当してくださってるんですけどね、うんうん、本当に笑顔がいつも素敵で、はい、
白壁のも自然と笑顔になるの。
で、今ねインバウンドで海外の方がたくさん来られてるんですけど、二人ともすごい英語を勉強してくれてて、はい、デジ対応なんかも英語でね、ちょっと私たちよりうまく喋ってくれるので、
はいはい、
ちょっとびっくりしてるんです私。
はい、美咲さん、その海外の人が来て英語で対応するのって大変じゃないですか？
はい、自分で英語でちょっと笑わないです。
英語と笑顔でじゃあ対応してるんですか？
はい、たまに日本語を使って。
たまに日本語も使いながら、そうですか。いや、でもそれでも海外の人は嬉しいでしょうね。ではお客さんに楽しんでほしい、喜んでもらいたいところはどういうところがありますか？
そうですね、とにかくレジで接しやすくて、ベンチで座ってその後
たい焼きを食べてなんか嬉しそうに食べる姿がすごくなんか笑顔になってることがなんか僕はちょっとニコニコしちゃうなって思ってます。
そうなんですね。お客さんが美味しそうにしてる楽しそうにしてるとこ見ると、
はい、
それを見てこうこっちも嬉しくなるなっていう風に感じてるんですね。
はい、
毎朝ねもう2人が、お店の担当の日には掃除をしてくれたり、はい、まあ、2人一緒にね同時になることはないんですけど、野菜を並べたりドリンクを並べたりという環境づくりっていうのはすごい2人が頑張ってやってくれてるところかなと思ってます。
そうですか、はい、聞けば聞くほどね行ってみたいお店だなっていう風に思いますね。思い入れのあるものを、まあ、お二人はねたい焼きと期間限定のそのソフトクリームなどをおすすめしてくれたんですが、吉田さん的にはなんかこれ思い入れのあるなっていうものはありますか？
そうですね、まあ商品すべてって言った言い方があれですけど、基本的に商品作るときにはパッケージからすべて今利用してくださっている方々のものを、中心にやってるので、誰かがデザインしたものであったり、プロの方がデザインしたといったものではなくて、なるべくもうお店の先ほどお話ししたように雰囲気作りからお店のその商品作りまで全て手作りというところをこだわってやってますね。はい、なので一つ一つの商品をこうゆっくり見て書いていただけたら嬉しいなというのを思ってます。
美咲さん、お店の営業時間何時から何時までやってるか教えてもらえますか？
10時から始めて終わるのが5時なんです。
はい、10時から5時ですかね。
そうですね、はい、10時から5時で。
龍馬さん、お休みの日ってありますか？お店がお休みの日。
そうですね、休日は水曜日ですね。あとたまに土曜日だったりとかしてますね。
うんうん、水曜日が定休日で、はい、たまに日曜日。
そうですね、決められた休みはもう毎週水曜日をお休みいただいてるんですけど、
はい、
その他、まあ、ちょっと不定休という形にもなってますので、インスタをご覧になっていただければストーリーズで必ず営業日とお休みの日を上げておりますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、はい、最新の情報はぜひこのいちごのインスタグラムで情報をゲットしてみてください。はい、では最後にリスナーさんへのメッセージをお願いしてもいいですか？美咲さん、お願いします。
でやってるのでよかったら来てください。
めちゃくちゃ本格的なんでぜひ来てください。
ありがとうございます。ということで今回はコーヒー&たい焼きいちごから杉美咲さんと大西龍馬さん、そしていちごワークス施設長の吉田秀樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
たい焼き&コーヒーいちごさん、ありがとうなの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ、
白樺ベールのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元屋ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからは前回に引き続き、あちまち東武商店街会長の岸信之さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて岸さん、今あちまち東武商店街にはお店はどれくらいあるんでしょうか？
23店舗ありますね。
うんうん、どんなお店があるんですか？
昔から続いてる本屋さん、和紙屋さん、化粧品屋さんと、あと飲食店が結構バラバラとあるんですかね。あとデニム屋さんも結構あるのと、一個新しく最近服屋さんも入ってるので、企業関係もちょこっとありますね。
古くからあるお店とその新しく出店するような方と、
そうですね、両方共存してる感じです。
まあ、そんなエリアで岸さんはリーバーという イタリア料理のお店を営まれているということなんですが、はい、なぜこのエリアにお店を出そうと思ったんですか？
僕、古民家が好き。
お
う。その古民家を使って商売がしたくって、でちょうど奈良間を改装するっていうプロジェクトが出た時に、
はい、
それを見て、あ、もうここいいなっていうので惚れちゃって、でそのままそこに出店することを決めました。
古民家が、
そうですね、
決め手だったんですね。
そうですね。日本らしくていいじゃないですか、古民家。その古き良き日本っていう感じが残ってるのがすごい好き、
うん、
でそれが一番の決め手です。
うーん、
でうちだけじゃなくて結構そういうハリとか白壁とかっていうのが残ってる店がたくさんあるんですよ、周りに、
うん、
でそれを見ていくのが楽しいですよね。
まあ、新しいものばっかりじゃなくて古くからあるものを、
そうですね、
ぜひ来た人にも楽しんでほしいっていうところなんですか？
そうです、そうです。背が低くて頭を打つほど使い勝手が悪いけど、でも見た目はかっこいいとか、
はい、
それがなんか日本らしくていいのかなみたいな。
あ、
見た目が良い、まあ、全部が使い勝手がいいかどうって言ったら使い勝手悪いものは確かにあるんですけどね、
はい、
しかも虫も入る、うん、なんかそのね、あの冷房効かない、うん、っていうのはね、弊害としてやっぱりね密封されてるわけじゃないので、うん、そういうところは出ますけど、でもやっぱそのそれに勝るものがあるかなと思いますね。うちの2階の窓から見える景色を県外の方が来られて、そこで食事をしながらお酒を飲むと、もうたまらんって言って帰るね、みんな。
あ
なんか倉敷を堪能した気になれるみたいで、うん、白壁見ながら針があって、いろんなところの景色が一緒に見えるっていうのがいいみたいで、結構なんか喜ばれて帰ることが多いです。
あ、じゃあの外の景色も素敵ですけど、もう店内の雰囲気も、
そうですね、
本当それこそ料理とお酒に合うようなところなんですね。個性的な料理が多い気がするんですけど、常連さんを喜ばせるためにもっていうところもあるんですか？
そうですね、宿題ですね。次にもう一度来てもらうための宿題だと思って僕してるので、
はい、
同じものをずっと食べると飽きるじゃないですか、人間って絶対。だから1個2個でも3個でもちょっとでもいいから新しいものを食べると、もう新しいのあるじゃんみたいなので、またしてくれるんじゃないかっていう期待を持ちながらのお互いが付き合っているから、でも君のこれはいつも食べたいんだよっていうものは必ず置いてるとか、残しながらの新しい空気も入れながらのっていうのが一番楽しい店じゃないかな。僕はそう思ってて店でやってるから、うん、極力そういうものを作ります。
なんかその店作りの考え方がこのあちまちの東武商店街の考え方にも似てるなと思ったんですけど。
そうですね、まあ、同じやつでやってるね
だからそこは本当一貫してあるんですね、一つの筋として。
そうですね、
そういう古いものと新しいものを大事にしながら残していきたい。
そうそうそう、全部が残っていくべきで、僕商店が残ってる商店街が一番いいと思ってるんで、
はい、
スーパーだらけの商店街だけど、ね、個人商店が残ってるから商店街なんで、
うん、
極力それが残ってる姿を作りたいんですよね。だからもうみんなに、あの僕らより先輩の方にはみんなやめてほしくないです、ずっと本当に。
あ、
それはもうみんなに言ってるんで、
はい、
年、わしももう年いってのって言われたら、いやいやまだ若いじゃないですかまだまだやりましょうよっていう会話いつもしてます。
ぜひあの生涯現役でね、
そう
本当長く続けてもらえるといいですよね。
もう無理、もう座っとるだけでもいいだろうよね、
うん、
そういう方々がね、
はい、
やっぱそういう姿が作れたらいいから、名物な方々が座ってる町内があって面白いじゃないですか。でもそういうものが作れるのが一番いいかなっては思いますけど。
そうですよね、もう座ってるおじいちゃんとかおばあちゃんを見に行くだけの商店街でも、
それでもいいから、
ね、面白いですよね。 そしてあの古民家がお好きな岸さんですが、築280年の古民家の米蔵を使った飲食店であったり、もう倉敷最古の書店なども、
そうです、
ね、
そうです、
ある商店街ということなんですが、歴史の深さを感じるエピソードなんかありますか？
倉敷最古の本屋さん、愛文社、
はい、
なんか行ったら、その昔からの ものが残ってたのを僕らの入った頃はまだ改装前だったのでいろいろ見せてもらったり、その米蔵270年前のっていうのがあって、その店は今度にそのまま使ってるんで、
はい、
それをだから感じれることがあったりっていうのはやっぱり今度に残ってますので、
うんうん、
今のものとっていうのが共存しているのが一番かな。そうか思ったら今の作りのすごい新しい店があったりするので、この数年できてるところなんかもね、やっぱそれなりに生きていい新しいものを作ってるんで、まあ、それはそれで綺麗でいいし、
うん、
その古いものを体感したい人はそういうところに行けばそれも味わえるしっていうのが一番いい。
なんか飽きが来なさそうですね。
そうですね、いろんな人がいろんな目的で来てくれる街ができればそれが一番いい、
うんうん、あちまち広場っていうのも、
はい、
ありますけども、これどういう場所なんですか？
あちまち広場は、うん、昔は僕たちで結構イベントをさせてもらってて、
うんうん、
その東部の商店街の中から何店舗かでみんなで集まって青空レストランをしようってやってた時期があるんですよ、
はい、
何年か連続でやってたんですけど、コロナっていうものが流行っちゃってちょっと今はやめてますけど、もともとそのあちまちバザールっていうのをやってたんですけど、それはそのそこら辺でやってた一番のやってた日みたいな日を復活さそうっていう意味で始めたんで、
はい、
だから商店街のもともとあった祭りっていうのが もっとこまめにあったものを極力ちょっとでもやろうっていうの で奇数月だけやってたんだけど、じゃなくてじゃあ今度はそれにプラスしてお祭りが入ってる月はやろうとか、
うーん、
秋と夏と秋と春っていう時はちょっと余分にやろうっていうのをやってました、うん、でもまあ多分来年再来年あたりはもっと復活させそうかなっていうのは最近ずっとみんなで言ってます、
そうなんですね。
そうですね。
あ、じゃあまたイベントの再開が楽しみですね。ちなみに普段は無料の休憩所として使えるんですよね。
そうですね、
うん、
無料の休憩所としてみんな座ってます、基本的に、
うん、この広場内にウッドデッキがある、その座れるところがあるっていうのがね、
そうですね、いいですよね。あそこ
いいですよね、お花も、うん、飾られていて、
そうですね、
はい、ちなみに開放時間は午前9時から午後5時15分、
はい、そうですね、
はい、もう誰でも、
はい、
いいですか使って、はい、はい、ということなので、ぜひあのお買い物行ったりご飯食べたりのね合間に休憩をここでしてもらえたらなと思います。それでは最後にこのあちまち東部商店街会長としてリスナーの方にメッセージをお願いします。
古いものも新しいものも一緒になって楽しい街を作っていこうとしている街なので、観光の方も地元の方もぜひ一度足を運んでみてください。楽しい店がたくさんあるんで、よかったら覗いてください。
はい、私も今度友人を連れてリーバに、
はい、
ぜひ来店したいと思いますし、はい、商店街またブラブラしたいと思います、
はい、
それではリクエスト曲、何の曲にしましょうか？
じゃあビーズのウルトラソウルで、ね、
はい、なぜこの曲を選んだんですか？
嫁とちょっと友人夫婦とよくライブに行って盛り上がるのでこの曲がいいかなと思いました。
いいですね、この曲は本当ライブでもカラオケ行ったりしてもね、
そうです ね
誰と歌ったりしても楽しいですから、
そうですね、
はい、ではこちらのリクエストまた後ほどかけたいと思います、
はい、
2回にわたってお話を伺いました。あちまち東部商店街会長の岸信行さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
壁も白壁のこともみんなに見てもらいたいの、そして愛される存在になっていくの。
あちまち東部商店街の魅力やそこで並ぶお店の魅力をより感じました。県外の友達をぜひ連れて行きたいなと思いましたし、その友達と一緒に私もまた楽しみたいと思います。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁野のもっと倉敷知りたいの。次回の放送は9月7日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。